主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お変わりありませんか。あなたの主イエス様を信じ信仰を持って歩む歩みが日々強められますようにと祈ります。あなたの信仰がただ神様からの恵みをもらうだけの、ただ自分の必要としているものをいただくだけの、何かこうご利益的な信仰からぜひ抜け出して、実際に神様に仕える、奉仕する、主のしもべとしての生き方として深まっていくことを願います。あなたの普段の生活の中で必要なものたくさんあるでしょう。あなたの健康のこと、あるいは心の平安や喜びのこと、家族の笑顔、仕事の大成功、あなたの学校での学びが祝福されること、あなたの将来の計画が一つ一つ本当に前進していくこと、人間関係が整えられ、いつも喜びが人々との交わりの中にあること、あなたの願っていることは様々でしょうし、数えきれないぐらい私の願い事があります。でもそういったものをただ求めて、それが神様から与えられるかどうかを願う前に、私たちは自分自身のなすべき奉仕、神様から期待している私たちの使い方、私のなすべき事柄、主を礼拝して生きるっていう時に、具体的な奉仕、自分のすべき事柄、祈ることも捧げることも証しすることも、さまざまな奉仕の中身もやはりたくさん備えられているんじゃないか、それを忘れてはならないと思います。今日は旧約聖書の歴代史第1、15章のお言葉を皆様と分かち合いたいと思いますが、このイスラエルの民族、そして彼らを率いた偉大な王ダビデにとって、神の契約の箱を、神の都をエルサレムへと運び入れる、これは大きな願いでした。神の箱、契約の箱は言うまでもなく神の臨在の印でしたから。出エジプトの時以来、彼らはこの神の箱の存在を民族としての神から選ばれた誇りの土台としていました。どうしてもエルサレムが神の都として本当に機能するために、神の契約の箱、エルサレムに運び入れることが悲願でした。その物語がここに記されています。どうぞこの物語を味わってください。
歴代史第1、15章1節から29節。彼はダビデの町に自分のために家を作り、また神の箱のために場所を定め、そのために天幕を張った。その時ダビデは言った。レビ人でなければ神の箱を担いではならない。主は主の箱を担がせ、とこしえまでもご自身に仕えさせるために彼らを選ばれたからである。ダビデは全イスラエルをエルサレムに呼び出して、主の箱を定めておいた場所へ運び上らせようとした。そこでダビデはアロンの子らとレビ人等を集めた。そこでレビ人はヨエルの子ヘマン、彼の同族からベレクヤの子アサフ、メラリ族から彼らの同族クシャヤの子エタンを立てた。第二の部類に属する彼らの同族の者たちも彼らと共にいた。歌うたいはヘマン、アサフ、エタン。彼らは聖堂のシンバルを用いて歌った。ゼカリア、アジエル、シェミラモテ、エヒエル、ウニ、エリアブ、マーセヤ、ベナヤは従弦のことを用いてアラモテに合わせた。全イスラエルは歓声を上げ、角笛、ラッパ、シンバルを鳴らし、従弦のことと盾ごととを響かせて、主の契約の箱を運び上った。
神の契約の箱、それをエルサレムに運び入れることがなぜ一大事業となっていたか。それは何もその契約の箱が巨大である、大きすぎて当時の人々技術では運べないとか、重すぎて トラックやダンプカーがなかった時代に人力ではそれは運べなかった、そういう話ではありません。神の箱、契約の箱には特別な神の臨在があり、この契約の箱に使える働きは、その取り扱いは神様から選ばれたアロンの子たち、レビ人たちにしか許されていない事柄でした。これらの事情はこの旧約聖書の民数記などを読むとはっきりと出てまいります。この契約の箱の取り扱いでございますが、このエルサレムに運び入れられる前は、例えばこの13章の物語を見ると、この時にはキルヤテエアリムという場所に置かれていたというふうにあります。そこからダビデのその命令によってエルサレムへと運び込もうとするのですが、これ別の人たちによって運び出されようとしたこの神の箱は大変なことになってしまいました。運んでいる途中にこの契約の箱がひっくり返り、なんと死者までもが出てしまったということになります。ダビデはこの事態から大切なことを気づきました。この契約の箱はアロンの子たち、すなわちレビ人たちによって取り扱われなければならない。そしていよいよこのエルサレムに向けてこの契約の箱を運ぼうとした時に、彼は例えばこの15章の3節4節を読みますと、ダビデは全イスラエルをエルサレムに呼び出して、主の箱を定めておいた場所へ運び上らせようとした。そこでダビデはアロンの子らとレビ人とを集めたとあります。いよいよふさわしい人々の手によってこの契約の箱が運ばれようとしていた。すなわち神様が定められた一つの働きのためには、神によって選ばれた者たちがいるということです。誰でも彼でも適当にそのあたりにいる誰かが手伝えばいいですよ。忙しい時は場合によっちゃ猫の手でも借りりゃいいですよ。結果だけ良ければいいんだから、同じことが形としてなされればいいんですから、まあ、誰だっていいですよということではなくて、その一つの働きのためには選ばれた者たちがいる。そしてこの選ばれた者たち、この後集められたレビ人たちは仕事をそれぞれ分け与えられます。実際にこの契約の箱を担ぐ者たちもあれば、この契約の箱に先立ってこの歌を歌い、賛美の歌を歌う者たち、あるいはシンバルを叩く者たち、あるいは盾事をかき鳴らす者たち、神の契約の箱とともに神を賛美する歌い手やその楽団の役割を与えられる者たち、こと細かくそれぞれの名前まで記されて、楽団員の一人一人が紹介されていきます。それはどういうことか。単に神の働きのために選ばれた者たちがいるだけではなくて、一人一人神様から期待されている任務がある。一人の者に具体的な歌うたいである、この者にはちゃんと神を賛美する歌声を上げるように、あなたの仕事がシンバルを叩くのであれば、いや盾事をかき鳴らすのであれば、と具体的な働きが期待されているということになります。私は教会の奉仕、あるいはあなたが祈っている中で神様から示されているこの具体的な働きや神様への本当に使える生き方、単に誰かが順番にやればいいというものではないということを知ってください。教会での奉仕があるときに、ただ教会員が何人いるから、じゃあ順番にやりましょうとか、今日は私だから明日はあなたね、明後日はあの人ね、なんて、今の民主主義的な社会の中ではなんだか味気ない順番や、単なる平等という美名のもとで 単に頭割りするだけのつまらない、そういう分かち合いの仕方が広がっています、普及しています。しかし聖書の物語を見ると、単に10人いるから10分の1ずつすればいいんだよとか、人がこれだけいるから順番にすればいいんだよというようなことは出てまいりません。神の箱を取り扱うためにはレビ人たちの働きが必要だった。彼らがそのために選ばれていたからです。レビ人の中でもあるものは歌うたいとして、あるものは盾ごとをかき鳴らすものとして、はっきりと使命を与えられていた。他の人とその具体的な働きは違うかもしれません。でも神様から個人個人が与えられている働き、使命があることを忘れないでいただきたいと思います。この神様に仕えるという時に、あなたに対して神様から与えられている使命があるということ、小さなことだと思われますか？いいえ、実はこれには重大な意味があります。なぜならば、皆さん理解してください、レビ人たちがやはり本来の神への礼拝のその場に招き入れられる、その辺りにいる誰でもいい、体の大きな力のある者たちに神の箱を運ばせようとするのではなく、レビ人たちによって、神によって使命を与えられた者たちがあるべきところに立つ。そして彼らがレビ人たちの間でも自分に与えられている使命がある、ものは歌うたいである、あるものは本当にこの契約の箱を担ぐんだ、あるものはシンバルを叩くんだ、みんな仕事は違います。でもその一つ一つの任務をコツコツと行うときにどうなったと思いますか？何十年も動くことのなかった神の箱が動いたのです。正しく適切に動いた。そして初めて神の都エルサレムへと契約の箱は運び込まれることになり、神の都エルサレムは名実ともに都としての機能を果たすようになりましたし、そして今日開きましたこの15章の後半部分、神の箱がエルサレムに運び入れられるとき、もう王様であるダビデをはじめとして皆が喜び賛美し踊り、国民的な喜びがあふれたのでした。国を挙げての祝い事、もうこの国の歴史を変えるような凄まじい恵みが起こる。しかしそんな大きな出来事がどこから始まったのでしょう。神に仕えるための働きのために、そう、選ばれていた人々が隠れていないで姿を現すこと、選ばれた人がちゃんと選ばれたポジションにつくこと、そして人とは違っても自分に与えられた主への奉仕をきちんと果たすこと。あなたの人生の中に必要なのは、あなたがあなたにとって都合のいい恵みだけを求めているのではなくて、主に仕えるものとなることです。主はあなたを選んでおられるはずです。役に立たないクリスチャンは一人もいません。自分はどんなに小さくて無力だとあなたは言っても、あなたは主の御用に役立つからこそ選ばれ救われ、神の民とされました。主に選ばれたものである自覚をもう一度お持ちください。そしてあなたもしっかりと果たすべき任務使命があることをもう一度思い起こしてください。いや、自分のできることはちっちゃなことです。だからか小さな私の声で賛美するだけです。いや、でも主はあなたのその奉仕を求めていらっしゃる。私の教会での掃除は誰にも見られていません。誰にも分かりません。そうかもしれません。でも主はご存知です。 あなたを選び、あなたにその使命を与えてくださった。あなたがそれを喜びを持って主に仕えて実行するとき、あなたのしていることは小さなことでしょう。しかし選ばれた者たちが与えられた任務を全うするときに、神の臨在がそこに起こり、そして人々を巻き込む大きな喜びや祝福の流れが与えられることとなります。さあ、あなたもこの旧約聖書の物語の中でレビ人である者たちが集められ、彼らが任務を徹底したように、神の前に使えませんか。そのことがあなたの人生の中に、あなたの教会の中に偉大な力強い神の臨在を生み出すことになり、喜びが、祝福が、神の栄光が現れるようになります。あなたの使える姿勢、奉仕から神の恵みを生み出していきましょう。一言お祈りをします。画面の前でそっと目を閉じてください。愛する主よ、どうぞこの画面の前で共に祈っておられるお一人お一人に使える信仰を与えください。恵みを求めるだけの信仰ではなく、主に選ばれたものとして主に具体的に使えることができる。私も選ばれた民である。一人一人が与えられた任務がある。たとえ小さなものと思えようとも、それを徹底的に実行させてください。そのことが神の臨在を私たちの生活の中に、家庭の中に、職場の中に生み出します。私の通う教会が偉大な神ご自身の臨在の場となります。そしてみんなを巻き込む大きな喜びがそこに生み出されてきます。主よ、私たち一人一人が感謝を持ってお仕えすることの中で、この奉仕を通してあなたの偉大な恵みの流れを生み出させてください。私の信仰のこの奉仕を祝福への種としてお用いくださるように、今画面の前のお一人お一人を聖霊の力で、神の愛で、神の力で包み込み、お一人お一人を促し行動させてください。使えるもの、具体的に奉仕するものとならせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。あなたの今日一日の歩みの中にも神の恵みが豊かに注がれますように、心を込めてお祈りします。ハレルヤ。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。